リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は温故知新で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えてその時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組は建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ。舞鶴で創業79年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして、 FM 舞鶴パーソナリティの長野珠子です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの番組のレギュラーゲスト、もうおなじみですね、舞鶴でさまざまな観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ早速ですが、柴田さん、今日のお話は、
今日はね、はい、田辺城の城門の前にありますね、はい、西舞鶴警察署、はい、この横道をですね、西にずっと進んでいきますと神社があるんですけど、ご存知ですか？
神社ですか？
はい。でこの神社の名前がね、はいはい、なんとも難しい漢字で書かれていてね、はい、呼ぶに呼べないんですよね。で、うん、お聞きするとね、はい、なんと露子神社と呼ぶらしくてね、
露子神社、
はい、はい、で地元ではね、はい、通称は宇野森さんというふうに呼ばれていてね、うん、この地のね、氏神さんというふうに聞いてます。
はあ、そうですね。
で安土桃山時代のね、天正年間にほら、細川雄斎さんがね、はい、この田辺城を築城した際に、この円満寺村に住んでいた人たち4軒だけを残して、はい、で円満寺村の農民をね、はい、北の方向に移住させたと。でこの地名の由来からね、はい、北村、ご存知でしょ、
はい、
喜び大き村に移住させられたそうでね、はい、はい、それ以降この城内の二の丸にお祭りされて、はい、お城のね、鎮守さんとしてね、はい、で城内に取り込まれたというね、この珍しい例をね、聞いております。はい、でね、しかも祭日にはね、この円満寺村の人たちがお城に入ることが許されたというね、こんな神社でもあるんですね。
そうなんですか。
で城内の西側27号線側にはですね、当時の田辺城の石垣がね、実際残ってるんですよね。はい、はい、で自然のままの石を加工せずにこう積み上げたということでね、はい、うん、野面積みと呼ばれるものでね、
野面積み、
はい、でこの石はね、なんと若狭湾沖の花崗岩をね、切り出したというふうに言われてます。はい、で普通ほら神社の境内にはね、砂や砂利をまくということで
ね、はい、
うん、これはね、悪いものを遠ざけて場を清めるというね、
あ、そういう意味があったんですね。
はい、目的があるそうなんですが、この宇野森さんには、うん、はい、なぜかマムシよけの砂があると。
マムシよけ、蛇のマムシですか？
はい、はい、なんとも不思議なね、はい、お話が伝わる、はい、伝わるね、この宇野森さんというのが今日のお話なんですよ。
はい、そうですか。では早速、はい、今日のお話、宇野森さん聞いてみたいと思います。田辺城の向かいに明治の頃から続く明林小学校があります。ここは江戸時代に学問所の明林館として作られました。その南門は江戸時代に建立されたと伝わる立派なものです。その向かいにはこんぼりとした木が茂っている中に、地面に白い小石が敷かれた社があります。この社には宇賀や吹合津の命が祀られています。宇賀や吹合津の命とは農耕の神様で、五穀豊穣、家内安全、子孫繁栄、 小宝安西にご利益があり、いつも参拝者が絶えません。この神社にはこんなお話が伝わっています。田辺の里は水に恵まれていて、たくさんのため池があり、その周りには松や杉やイチョウ、八つで、琵琶の木など豊かに生えていました。池の縁には茅もたくさん生えていました。村の人たちはこの茅を刈り取って、茅葺き屋根の材料にしていました。村人のゴンベイさんはその茅葺きを生業として暮らしていました。とあるのどかな春の日の朝のことです。
どれ、茅はええ具合に育っちょるかのう。
ゴンベさんは茅の生え具合を見に池の周りの道を歩いておりました。ふと気づくと何か足に引っかかるものがあります。藁縄でも踏んづけたのかと下を見ると、ぬるぬるとした蛇が巻きついているではありませんか。肝を冷やしましたが、慌てて蛇を刺激すると噛まれるかもしれないと立ち止まることもできません。蛇はおとなしくしていて離れようともしないので、仕方なくしばらくそのまま歩き続けました。ふと前を見ると、向こうに村の長老で村一番の物知りの長兵衛さんが来るのが見えました。ゴンベイさんの妙な動きに気づいたのか、こちらに近づいてきます。
けったいな歩き方をしてどないかしたんか。
長兵衛さん、ちょうどよかった。お願いですけ、蛇が足に絡まって離れようとせんので、ちょっと見てもらえませんかいの。
ゴンベイさんの足元をよく見ると、確かに蛇が絡まっておりました。それは頭が三角で黒い模様の入った蛇で、赤い舌をちょろちょろさせていて、今にも噛みつきそうです。
気つけろ、そいつはマムシやぞ。噛まれたらえらいこっちゃ。下手な動きをするやないぞ。
そんな恐ろしいこと言うたって、どないしたらええですかいの。
そんなら宇野森さんまでゆっくりゆっくり歩いていけ。蛇を驚かさんよんや。
ゴンベイさんは言われた通りに、おっかなびっくり、そろりそろりと宇野森さんへと向かいました。短い距離なのに長い長い時間がかかった気がしました。長兵衛さんは宇野森さんの境内に来ると、ゴンベイさんをそっと石に座らせました。そして長兵衛さんは地面に敷き詰められた白い小石を一すくい取ると、ゴンベイさんの足に絡まるマムシの上にさらさらとかけました。すると立ちどころにマムシは足から離れてポタリと地面に落ちました。さらに砂をかけると、まるで嫌がるように宇野森さんの境内から出てどこかへ行ってしまいました。
長兵衛さん、ありがとうございました。全く命拾いしましたわい。
なーに、これも宇野森さんのご利益やの。
本に宇野森さんの砂には不思議な力があることよ。これは村の皆に教えてあげなくては。
二人は宇野森さんにお礼を言うと村に帰っていきました。その後いつしか、
宇野森さんの社の砂砂白砂を家の周りに撒くとマムシが寄りつかせん。そうや、
野山に行くとき宇野森さんの白砂を持っていくとマムシに噛まれへんのやて。
そんなお話が伝わりました。今でも宇野森さんの白砂を授かりに訪れる農家の人があるそうです。
というお話なんですね、柴田さん。
そうですよね、うん、で境内にはね、はい、なんでこのマムシよけの、ね、砂がある。で現在も農作業を行う人がね、はい、この砂を取りに来てね、うん、こういった理由がね分かっていただいたと思うんですよね、はい。でね、不思議に思って、なぜマムシがねこの砂を嫌がるのかな。
そうですよね、
と思ってね、はい、ちょっと調べてみたんですよ、はい。うん、そうするとね、このマムシは乾燥するね この環境が苦手だそうで、ほらマウシは体の表面の水分をね保持するために、乾燥した砂地では、ほら水が水分が奪われてしまってね、で活動に支障をきたすと、でおまけにね、この温度変化が激しい砂地はね、日中には高温になりやすく、で夜間は急激に冷えるためにね、この人間とは違って自分の力でね、体温を調整することはできないんで、マムシにとってはストレスになってね、で嫌がるなんてことを聞いております、
そうなんですね。
でね、お話の中に舌を噛むようなね、この神社の祭神の、なんと宇賀や吹会津の御事なんていうね、難しい名前が出てきたんですけどもね、実はこれに言われがありましてね、海幸彦山幸彦っていう昔の神話のお話ご存知ですか。でこの山、幸彦のね、子供さんが誕生するときに、宇賀やというのはね、鳥の宇、この宇の羽でね吹いた屋根のことでね、で吹き合えずというのは、屋根が吹き終わらないうちにこの産屋が完成する前にね、この赤ちゃんが生まれた、
そういう意味があるんですね、
こういうね、神話にね由来するそうなんですよ。で名前に「う」が含まれているから共通点としてね、宇野森さんという社名がねついたのではないかとお聞きしました。
そうなんですね。
宇
賀屋ね、なかなかこれ漢字で書くとね、なかなかこの宇賀屋とは
難しいですよ ね、
読みづらい、
さっと書けと言われてもなかなか書けれませんよ
ね。
やっぱり鵜呑みにするというほら言葉もあるでしょ。
ありますね、
あの鵜、の
鵜、そっか、
あれも同じだということでね、いろいろとこの鵜については言われがあるようですね。
そうなんですね、いや今日はね、この鵜呑森さんね、なんかあの田辺城の横をちょっと歩いてみたくなりましたね、
ぜひ散歩がてらにね、行っていただきたいと思いますよね。
わかりました、またね次回も今度はどんなお話がやってくるのか楽しみにしたいと思います、今日は柴田さん、今日もありがとうございました、
どうもありがとうございました、
また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組は建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業79年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
また次回も楽しみですね。
お待ちください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さようなら。